んにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。11月にもね、なって少しもう寒くはなってきていますけどもね、11月の最初に岡山で開催しました市民地域共同発電所全国フォーラム、無事終えることができました。その内容を今日は少しだけご紹介をしたいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。全国フォーラムの少し前にですね、ちょっとニュースを2つほど紹介したいなと思いますけれども、1つ目はですね、今年の10月は観測史上最も暑い10月になっていたということなんですね。まあ、日本でもね、かなり、暑い日が続いたり台風が来たりしていましたけどね、10月になったらラテやスカーフを楽しむというのはもう過去の話かもしれません。2019年10月は観測史上最高の暑さを記録した。この結果にね、驚くどころかもはや納得してしまう人が多いじゃないでしょうかということなんですね。ヨーロッパの、ね、EU が運営するコペルニクス気候変動サービスというところが、調査結果を発表しているんですけれども、1981年から2010年にかけての世界の平均気温、これ、まあ平均気温を取るときは、ね、1年だけ取るんじゃなくてこれぐらいのスパンで平均気温を取るんですけれども、その平均気温よりもプラス 0.69 度高かったたということなんですね。で、2019年9月が観測史上最も暑い9月の記録を、塗り替え、今年、7月もね、地球の観測史上最も暑い月となったということだったんですけども、本当にまあそれをですね、どんどんと塗り替えていっているということなんですよね。で、2015年の 10月がこれまで最も暑かったということなんですけども、それを 0.01 度上回ったということなんですね。だから、まあ、わずか 0.01 度とはいえ、まあ、2015年からね、そんなに経ってなくって、気温が年々上昇しているということ、まあね、温暖化がこうね、どんどん進んでいってるということだというふうに思います。で、まあ、本当に、ね、このままいけば私たちの知っている世界は破滅する運命にあるんじゃないかというようなことも、こうね、警告をしているということであります。果たして11月はどうなっていくんでしょうかという中でですね、イタリアのニュースがありまして、公立学校で気候変動問題の授業を義務化、世界初ということなんですね。まあ、イタリアといえばですね、あのベネチアで、温暖化、気温上昇、そして海面上昇のね、影響をすごく今受けていまして、大変な状況がある。で、これも、どんどんとね、その頻度が、高くなっているというところなんですけども、イタリアのね、教育大臣が全ての公立学校の、全学年で来年の9月から気候変動と持続可能性に関する授業を年間約33時間義務付けるとの方針を明らかにしたということですね。イタリアが世界を率先する国家、環境教育面で、世界を率先する国家になることを目指しているということなんですね。で、私たちが京都市と連携しているね、子どもエコライフチャレンジも公立校全部でやってはいるんですけれども、まあ、33時間には全く及ばないですし、京都の場合は4年生か5年生か6年生ね、それうちどこかで、やるということなんで、全学年でということでもちょっとね、まあ、イタリアの凄さというのが分かるんですけども、まあ、イタリアの将来の市民がですね、気候上 の、緊急事態に備える必要があるということも、主張しているということで、気候変動を扱う事業は市民の権利などに関する事業に盛り込む、持続可能な開発に関する問題は地理学、数学、物理学の事業の中に、組み込ませるということなんですね。で、教育省が持続可能性と気候問題を教育モデルの中心に、添える、 組織に全面的に変わっているというようなことも強調したということなんで、まあ京都もですね、まあ、これに負けないような京都議定書誕生の地としてですね、気候変動問題、持続可能性に関する教育をしっかりと位置づけていく必要があるのかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。11月初めにですね、第11回の市民地域共同発電所全国フォーラムを、岡山で開催をしたわけなんですけども、その、まあ、1日目が分科会、2日目が分科会と全体会、3日目がですね、まあ、西粟倉村、ね、エクスカーションということだったんですけども、私は、1日目の分科会1、もっとみんなが知りたいこれからの市民地域共同発電所の作り方という、分科会のコーディネートをさせていただきました。でここではですね、まあ太陽光発電の、固定額買取制度の、価格がどんどんと下がっていてですね、なかなか、太陽光の市民地域共同発電所を作っていくっていうことが、まあ今のところちょっと停滞してきていると、そういうもうね、状況が変わっている中でこれから市民地域共同発電所をどうやっていくかということのね、検討をしたわけなんです。で4人の方にご報告いただきまして、まあ、お二人はですね、まあ、本当にこう2000年頃からもうね、ずっとこう着実に市民共同発電所を作り続けてきている。一つはね、地元の京都グリーンファンドなんですけども、その工夫とかね、その波及効果なんかについてもご紹介をいただきました。で、もう2人はですね、もうお一人は、まあ、もともと、市民共同発電所太陽光を、ね、作り始めてソーラーシェアリングとかね、手掛けながら、地域循環共生圏を、ね、作るっていうところに今向かっているというお話でした。でもうお一方はですね、農業も一緒にやりながらソーラーシェアリングを、始めてですね、それがこうどんどんと、まあ、成果につながっているというようなこともね、お話をいただいてですね、これからじゃあどうしていくんだという、話になってですね、まあ、いろんな工夫ができるんだろうなということが、分かりました。で一つはですね、やはりこの電気、市民共同発電所を作った、太陽光であっても何であってもですね、その電気を、新しい電力、地域の新電力にね、しっかりと連携してそこに売りながら、再エネの価値をしっかりね、評価をしてもらい、そして、消費者の方々にも、地域でできた市民共同発電所の電気が届くっていうような構図をうまく作っていく必要があるんじゃないかというような話になっていたんですね。まあそれにはいろいろ課題もあるんですけれども、やはりその、地域の電力会社っていうことをね、しっかりとこうね、サポートしていく必要があるのかなというふうに、まあ、感じたところがあります。でソーラーシェアリングもですね、すごく大変なんですよね。やっぱり、農業をやっている人たちがやりたいと思わないとなかなかうまく進まない。それはまあ農地にね、間隔を空けて太陽光発電を、設置するわけですから。で、やはり間隔を空けるということで、なかなかね、そのまあ売電をするとしても元が取れない。まあ農業をやりながら副収入になるとは言いながら、まあそれに使ったお金がですね、20年30年経っても元が取れないっていうのでは良くないということなんで、いかにそのあたりを工夫してですね、元が取れるようにするのか、あるいは、副次的なね、効果を得ることができるのかっていうことがありました。で、これを進めていく上でですね、やはり私たちとしては再エネを増やしたいという思いがあるんですけれども、やはり、地域の人たちにとってはそういう人たちばかりではないので、これは農業を持続可能にやっていくための、まあ、一つの手段なんだということで、進めていく方が、まあ、やりやすいんじゃないかというようなお話もありました。まさに、そうだというふうに思うんですよね。まあ、 当然電気というものは必要なので、再エネで、100% やっていくということは当然重要なんですけれども、それと合わせて私たちが、ね、食べるものをどうするかということなんですよね。で、農業もいろいろやっぱり苦労している中で、どうやって、ね、新しい担い手を育っていくか、そしていい、ね、生活ができていくか、雇用が生まれるかということが問われている中で、このソーラーシェアリングをすることによって、まあ、それがやりやすくなる、それならやりたいなという、ね、農家の方々も多いんじゃないか、そういう、ね、ところで、まあ、いわゆる、農業関係の、ね、お役所とか、協同組合とか、そういうところも、ね、理解が広まりつつあって、今全国的に広がっているんだろうなというようなことが、話し合われました。で、それがまあこれからね、市民共同発電所条件が違う中でどうやって進めていくかというような、工夫の一つでありました。で、やはり重要なのはそれをやっていく、人ということなんですね。これはもう本当に再エネだけではなくて何でも同じだというふうに思うんですけども、まあソーラーシェアリングやるにしてもですね、市民共同発電所をやるにしても、あるいはバイオマスとか小水力とかね、これからそういうものをやっていくにしても、なかなか、それを、まあ、担っていく人が、今でもやっぱり足らない。で、これからもっともっとね、求められてくるようになる、そういうね、人をどうやって育てていくのかっていうことが、まあ、問われている中で、まあ、今回の全国フォーラムなんかで、いろんな人が情報を共有したり、あるいは若い人もね、たくさん来られてたので、そういう人たちがそういう思いになって、行ってくれるんじゃないかなという期待がありました。で、まあ、このね、市民地域共同発電所太陽光パネル、太陽光発電のね、固定価格買取の価格が下がっている中で、でも、もっともっとね、気候の危機という状況の中で、役割は大きいんじゃないか、これからもね、設置していく必要があるんじゃないかというようなことも、話し合われたところであります。で、その他の分科会でもですね、本当に若い人たちのセッションであるとかですね、3日目の西粟倉村のエクスカーションなんかも非常に面白い、企画になったのかなというふうに思いまして、特にな西粟倉村はね、どんどんと、毎年でもね、行くとなんか新しいものができているということで、今回はバイオマスのね、地域熱供給っていうものが、スタートし始めていました。これなかなかね、日本では、うまく設置するのはね、難しいというふうに、理解されているんですけれども、西粟倉村ではそれがもうスタートして、まあね、これから軌道に乗っていくんだろうなというふうに思うんですけれども、そういうことをね、参加者がみんな、見て、あ、すごいなというようなことで、感動してたというようなところもありました。まあ、これが一つのね、これからの村の在り方ということにつながっていくのかなという、見学にもなりましたし、市民地域共同発電所全国フォーラム全体を通じてね、次につながっていく、フォーラムを開催することができたのかなということで、ね、主催者の一人としても良、かったかなというふうに思っているということで、今日の京都発温暖化防止は締めくくらさせていただきたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。